つのきカンタ、理屈コネット。というわけで、始まりました。アートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいります、楠木貫太理屈コネットでございますけれども、そうですね、近々の話としてはアメリカから帰ってまいりましたっていう、アメリカから帰ってまいりました、行くって言ってたっけって感じだと思うんですけど、行ったような行ってないような、他のラジオでもこの話をしたんで、そっちで行ったんだかこっちで行ってないんだか、いやこっちでも行ったんだかっていうような感じなんですけれども、相変わらずジェットコースター好きでジェットコースターマニアやってますから、時々アメリカに行って最新鋭のジェットコースターに乗りに行かないとちょっともうなんか生きていけないというか、体が乾いてしまうような感じですね、イメージ的には。な感じで、今回は僕の人生の中で史上最大のジェットコースターの旅行になりましたよ。ですね、6パークだか7パークだか行って、62機種、ジェットコースターに新たに乗ってまいりました。やばいですね、やばいですね。ピンとこないかと思うんですけど、今まで僕が乗ったことあるジェットコースターの数が200いくつだったんですよ。皆さん人生の中で、乗ったジェットコースターの個数数えてみてくださいよ。ジェットコースターに乗った回数じゃないですよ。同じの何回も乗ることはあると思うんで、乗った機種の数数えてみてくださいよ。200の人はなかなかいないでしょう。まあ、一緒にジェットコースター好きで、遊んでる人の中にもこのラジオ聞いてる人はいますから、中にはオーバー200もいるかもしれないですけど、はい、200ぐらい乗ってて、今回新たに乗ったのが62ですから、62だか63だか忘れちゃいましたけど、で、計260いくつになりましたから、まあ、その数の多さっていうのがね、なんとなくわかると思います。アメリカは大体一つ中遊園地行くと、5個から10個ぐらいはジェットコースターありますから、まあ、ちょっとその辺のね、レベルの差みたいのを端々に感じたんでございますけれども、ジェットコースターの話で言うと、ジェットコースターで、テレビに出るみたいな話はじゃあこの後 CM 開けてから、お話ししていきたいと思います。前からジェットコースターでテレビの出演があるっていうようなことはこのラジオでもお話をしてたんですけれども、いよいよ放送日等々が明らかになったので、堂々とついに告知ができるということで、一大イベントですよ。そのなんかエキストラとか天気予報のわーってなってる人たちの一部とかじゃなくて、出演者としてテレビに出るっていうのは普通の人からしたらやっぱり一大イベントですからね。ここはもうね、堂々とこれでもかっていうぐらい言いますよ。はい。ということで、この後もごゆっくりお楽しみください。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけなんですけれども、私今気づいてしまいました。当該番組の放送日が7月31日水曜日ということで、間に合わない、告知をしても絶望的である状況が。やっべ、悔しいな。これ木曜日ってことは、あれか、もう一個の別の曲でやってる、ラジオの方でも、告知が間に合わない。で、情報解禁されたのが、両方のラジオの収録後、前回の収録後なんで、うわ、二つもラジオやってんのに俺告知チャンスゼロですよ。うわ、最悪。じゃあ超今更だわ。終わった後に話してんだ俺。最悪ですね。まあちなみに番組っていうのが、マツコ有吉仮初め天国なんですよ。 マツコ有吉かりそめ天国に出たんですか？じゃあ今放送してる頃にはこの番組が、毎週水曜日11時20分からテレビ朝日ですよ。テレビ朝日系とか言うんですかね。で、ジェットコースターの特集だったんですよ。だったんですよって言ってもみんな知ってますよね。もう見終わった後だから。TVerで、見逃した人は見れるんで、一週間ぐらいの間最新話は。そちらでチェックしていただければと思うんですけれども、ガチガチランキングっていうコーナーがあるんですよ。なんていうんですか、有識者みたいのが集まって、いっぱい。その中で、ランキングを決めるみたいな企画の、ジェットコースター編っていうのに僕は出させていただいたんですよね。で、まあ、ジェットコースターの有識者ですよ。有識者ですよ。260何個も、何十万もかけてアメリカ行って、そんなに60何個もジェットコースター乗ってくる人は有識者ですよ。有識者として、そのランキング作りの方に、参加させていただいたんですけども、どうする？裏話的なのしますか？裏話的なことしても、今更、何やってももう今更、まず、ランキングに関して言うと、ランキングは僕らは、作成に、僕らはっていうのおかしいか、少なくとも僕はあんまり関わってなくてですね。あの会議だけ、まあ、取らせて、取っていただいたっていう感じですかね。多分、僕もオンエアどうなってるかまだわかんないんですけども、特集される、花子さんがロケに行ってるんですけど、その、ロケで乗ったジェットコースターはおそらく、次回予告の映像を見る限り、ナスカイランドパークのビッグバンコースターっていうジェットコースターでしたね。今回、制作さんサイドから僕らが言われていたのが、マツコさんってなんかもうめちゃくちゃ物知りなんですって、すべてにおいて。だから、当たり前のコースターを紹介してももう、マツコさん知ってるから、そう。で、まあ、過去に知らない世界とかでも、ジェットコースターの特集とかしてて、それでもなんか基本的な知識とか、もう基本的な、この辺でチェックしとかなきゃいけないジェットコースターとかの知識がもう入ってるらしいんですよ。だから、なんだろう、そういう当たり前のジェットコースターのことじゃなくて、ちょっと込み入ったマニアックなジェットコースターのお話してください、みたいな。マニアックな、あんま他の人が知らないジェットコースターの紹介をしてくださいと。で、それを、人生で一度は乗るべきコースターみたいな形で紹介しますからって言われて、ただ、もう一つ縛りがあって、かつ、ロケに行けるところっていう。要するに、九州とか北海道のジェットコースターを紹介されても、地方のジェットコースターを紹介されても、ロケに乗りに行くことができないんで、それはちょっとやめてくださいっていう。だから、ロケしに行ける範囲でマニアックなジェットコースター、だからあんまり知られてないコースター、かつ面白いのっていう、結構複雑なリクエストが飛んだんですよね。で、まあ、いろいろ、ジェットコースターの名前出して、僕は、何したっけ？ヤギヤマベニーランドのジェットコースターとか、ヤギヤマベニーランドにはジェットコースターっていう名前のジェットコースターがあって、宮城ですね、仙台ですね。あって、それが、面白いっていう話をしたんですけど、まあ、仙台で、ちょっと遠いっていうのと、仙台に面白いジェットコースターがあるんですよっていうところまでは、スタッフさんが結構興味津々で聞いてくれたんですけど、で、高さが10メートルぐらいしかなくってって言った瞬間にみんななんか、ウェーって顔したんで、それは紹介されることはなかったのかなっていうふうに、存じますが、まあ、やっぱね、テレビだから絵的なところが気になるというか、僕はラジオの人ですから、まあ、その辺はちょっとよくわかりませんけど、まあ、比較的マニアックな特集になってたはずなんですよね。だから楽しんでもらえてたら嬉しいなと思うんですけど。まあ、ジェットコースターは僕、なりわいじゃなくて趣味なんで、基本的にあんまテレビに出たりとか、しないっていうスタンスを取ってたんですよね。今回の、特集に関しては、なんだろう、僕の周りの人にも、ぜひ見てもらいたいような切り取られ方をしたんじゃないかなっていうふうに思ってます、本当に。なんで、ビッグバンコースター、だって那須まで行って、あんな交通の便悪いところまで行って、ビッグバンコースターの映像だけ撮って帰ってくるっていう地上波の番組、今までありましたかね、本当に。そういうことだけで僕は全然嬉しいんですけど、はい。あとは、また遊園地絡みで言うと、来月香港に行こうとしてました。香港に行こうとしてたんですよ。でも、まあ、目的もちろんまた遊園地なんですけど、オーシャンパークだかオーシャンワールドっていう、まあ遊園地と、あと香港にはディズニーランドがありますんで、その2パークに行ってやろうかなって、思ってたんですが、香港がなんかご覧の状況じゃないですか。 で、日本に、まあ、SNS の情報とテレビの情報とどっち信じるんだっていうことに関してはちょっとセンシティブな話になるんですけど、なんかテレビで報道されてない、事件がたくさん起きてますよ、みたいなのをツイッターとかで見るんで、で、なんか無差別テロとか、民間人をこう無差別にこう、なんか引っ叩くとか、なんか暴力を振るうとか、ところによると機動隊と衝突してるようなところがあるとか、なんかそういうのを見てると、ちょっと香港怪しくねっていう、香港行くの行かないのみたいな話になってまして、暗礁に乗り上げてましてですね。で、その代わりに、またどっか別の海外に行きたいなと思ってて、まあなんでこいつこんな海外旅行ばっかりしてるのかっていう話にはなると思うんですけど、やっぱり旅行が終わった後って寂しくなるんですよね。次の、だから次の計画をしてから、海外に行って帰ってきてもまた次の楽しみがあるっていう状況を作りたくて、香港の旅行を計画してたんですけど、抜け殻にならないようにね。そう。でもそれが中心になっちゃいそうで、で、今僕が考えてるのは、ポーランドに行ってやろうかなってちょっと思ってます。ポーランドには、エナジーランディアっていう結構でかい遊園地があるんですよ。一箇所だけなんですよ、ポーランドのでかい遊園地は。で、ポーランドっていうのは、日本から飛行機で行くと10万弱ぐらいです。だから、また10万払って、ポーランドに行って、一箇所遊園地にだけ行って帰ってくるっていう、その、香港の休みは4日ぐらいの予定だったんで、まあ4日ぐらいでできることと言ったら、一泊3日とかじゃねっていう感じで、ポーランド、エナジーランディアっていう遊園地はですね、長らくそんなに話題になってなかったんですけど、ここに来て立て続けに2つぐらいポンポンと世界的に話題になるようなでかいジェットコースターを、入れてですね、まあ今株を上げてる最中の遊園地みたいな感じですね。バカ広いらしい。バカ広いらしいし、あと、一個気になってるのが、この間 YouTube で見たのは、スプラッシュマウンテンみたいにこう水に飛び込むジェットコースターみたいなのがあるらしいんですよ。スプラッシュマウンテンは厳密に言うとジェットコースターじゃないみたいな話は、思った方は今、あなたの出番じゃないんで引っ込んでてください。わかりやすく説明をするために言うと、まあそんな感じですね。の、かかってくる水の量がやばいっていうのを、この間 YouTube で見て、それもちょっと興味を持ってます。なんか、膝ぐらいまで浸水するらしいです。ボートの中に水が入ってきて。やばいですね、やばいですね。そんなのもありつつ。まあ、行くとしたら10月になるんで、10月の27日が最終営業日らしいんですよ。で、26日に、ハロウィンパーティーみたいなのがあって、すげえ長い時間営業するらしいんですよね。だからその26、27ぐらいに合わせていこうかなっていうふうに思ってるのが今のところの僕のポーランドの計画です。まあ、頓挫する確率が非常に高いですね。実際のところ10万払って遊園地1個ってどうなのとか、まあそういう話もあるんで、まだ微妙なところですが、そんな感じですね。なんか、いろいろ、だから結局、結構行けるところに行っちゃった感があるんですよ。一番、まあ、近場で魅力的なのはソウルとか。ソウルだと、4、5カ所遊園地があって、ソウルの中心地に宿取れば、そういう5カ所とか、まあ、例えば4泊5日とかで回れたりするんですよ。まあ、まず、4泊5日で5個ジェットコースター行く旅行ってなんだよっていう人もいると思うんですけど、まあ、僕はそれがデフォルトなんで、まあ、しょうがないですね。ニュートラルなんで。まあ、とかもあるんですけど、だから、行きやすいとこ、旅行しやすいとこはもう全部行っちゃったんですよね、香港以外。で、北京とかドバイとか他に行くべき場所もあるんですけど、まあ、近々新しい遊園地がまた増えそうだったりとか、なんか今じゃない感があって、っていうところで言うと、じゃあポーランド本当に行くのっていう話になるんですけど、ね、はい。まあ、ちなみにポーランドは、10月になると気温がもう10度以上いかなくなるらしいんで、さっき言った浸水するアトラクションみたいのに乗ると、まあ、偉いことにはなるよねっていうのはあるんですけどね。どうなんでしょうか、本当に行くんでしょうか、ポーランド。行かないんでしょうか、ポーランドということで。一回のラジオでこんなポーランドっていうラジオあんまないと思うんで、後でポーランド大使館にお金もらおうと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、アートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいりました。楠木カンタリクスコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。っていうか、え、何、義太夫さんやってんすか、ネットラジオさん、すごっ。義太夫さんと、じゃあなんか例えばライクールとかなんかの間違いでこう前後とかになったら、俺義太夫さんとすれ違うんすか強いな、なんか。そして、あの、一切尖り方を感じさせない、あの、ベテランの堂々としたラジオ CM。まあ、芸人さん絡みで言うと、あの、めちゃくちゃ吉本の話とかしたいんですけど、なんだろう。コンプライアンス的なことがちょっと気になったりするんで、あの、そっちの方はよりコンプライアンスの緩い、市川うらら FM の方でしたいと思います。なので、まあ、もしよかったら、そういう、番組やってます。市川うらら FM、 島崎くすのキスチームアウトっていう番組やってるんですけど、そちらの方もよかったら聞いていただけたらいいと思います。ただ、スチームアウト聞いてる人はこっちも漏れなく聞いてるんじゃないかっていう説もあるんで、何が言いたいんだかもうよくわかんなくなっちゃいましたね。はい、そんな義太夫さんもやってる東京ネットラジオ、すごいですね。どういう形でオファーが来たんだ、オファーを出したのか、それとも義太夫さんから東京ネットラジオでラジオやりたいんですけどっていうお話があったのかよく分かりませんけど、いやーすごいな。どんな番組やってんのか、絶対聞いた方がいいですね。聞きますし、皆さんも聞いた方がいいと思います。はい、こんな感じでお送りしてまいりました。というわけで、ここまでのお相手は楠木寛太でございました。どうもありがとうございました。